はい、ロケーションウィークリージャパンです。今週は S3 ジャパンの桑山さんに来ていただきました。桑山さん、よろしくお願いします。
あ、 S3 ジャパンの桑山です。よろしくお願いいたします。
はい、そしたら早速ですけれども、はい、S3 ジャパンについて教えてください。
はい、じゃあまず会社紹介からですかね。はい、はい、S3 ジャパンと申しまして、 S3 ジャパン自体は何をしているかというとですね、まあ、世の中にあるあらゆる地理空間情報を最大限に活用できる GIS のプラットフォームですね、あのソフトウェアとかサービスを提供している会社です。まあ、一言で言うとそういった会社ですね。ブランド名としては ArcGIS というブランドで、あの様々な製品を展開しておりまして、もともと開発自体はアメリカの S3 という会社がですね、1969年から設立してますので、もう50年以上前からですね、あのその後 GIS のソフトウェアの会社を立ち上げて、初めて GIS のパッケージを出したのが1981年ということで、まあ、それで初めて商用の GIS パッケージが展開されて、まあ、それを日本国内に輸入して販売しているという会社ですね。
あ、アメリカの会社だったんですね。
アメリカです。はい、
ずっとなんかヨーロッパとかと思ってました。
あ、そうなんですね。はい、アメリカの西海岸にですね、
はい、
レッドランズっておそらく聞いたことない地名だと思うんですけど。
ないです。はい、
ないですよね。はい、ロサンゼルスからだいたい内陸に150から200キロぐらい入ったもう砂漠地帯ですね。そこに会社があります。
あ、はい、ラスベガスに行く途中みたいな感じですかね。
ラスベガスとはちょっと方向違うんですけれども、パームスプリングスってわかりますか？
はい、はいはい、それはわかります、
はい。そちらに行く途中にありますね。
なるほど、はい。ちょっと1回ぐらい通ったことあるかもしれない。
あるかもしれないですね。
はい、はい、なるほど。なるほど。エスリって何ですか？何の略なんですか？
略称ですか？はい、E がですね、エンバイロメンタルですね。
はい。
で、S がシステムズですね。
はい。
で、R がリサーチ。
お。
で、I がインスティテュートなんで、エンバイロメンタルシステムリサーチインスティテュート。なので、もともと環境系なんですよね。
本当だ。
環境系のコンサルで始まってるんですよ。
へえ、だって69年ですよね。
はい、そうですね。
69年に環境問題に取り組もうとしてたってことですか？
そうですね。はい。創業者、今でも同じ創業者、ジャック・デンジャモンドっていう、創業者なんですけども、もともとそのランドスケープっていう造園系の大学を出てですね、まあそういう環境にやっぱり興味があって、はい、やっぱりそういう環境問題とか、まあ今でもそうですけど、やっぱりグローバルのそういう環境問題に注目して、そこをなんとか取り組んでいきたい、解決したいということでコンサルの会社を始めたのがもともとの S3 という会社ですね。
うん、でもだってその時に環境問題っていうと何だったんですかね。まだオイルショック前とか。
そうですね、その時はまあちょっとそこまで当時何に注目してたかっていうのはあれですけれども、
はい、
まあやっぱり先見の明があるというか、将来こうなっていくんじゃないかっていうところはある程度
すごい、
はい、考えてらっしゃったんじゃないかなと思います。
なるほど。で、81年にパッケージを出されてっていう。
そうですね、はい、商用パッケージという意味では1981年ですね。だから40年前ですね。はい、
それ何で動いてたんですか？
汎用機だと思います。私もまだ生まれて間もないのでそんな見たことないんですけど、おそらく汎用機で動かしてたんじゃないかなと。
オフコンとかですかね。
はい、
すごい。なるほど。で、そこから、まあ、いわゆる GIS っていうシステムというか、
はい、
GIS ってシステムなんですかね、ソリューションなんですかね、なんていう表現をしたらいいかいつも迷うんですけど。
あ、そうですね、GIS 自体は S はシステムなので、
はい、
システムっていいとは思うんですけども、
はい、
やっぱりこう GIS っていうのがどんどんどんどん認知されるようになって、今ではもう GIS も一つの科学、サイエンスっていうふうに呼ばれてたりします。なので、まあ、他のそういうなんか地理学とか物理学とかと、まあ、同列にもサイエンスですね、その地理情報に取り組むサイエンス、科学であるっていうふうに今は言われてたりします。まあ、大きな意味ではそれぐらいのサイエンスぐらいのイメージで見ていただければいいかなと思います。なるほ
ど。で、そこからいつ頃日本に来られてっていう感じなんですか？ S3 が日本に入ってきたっていう意味では。
S3 が日本に入ってきたのは多分ですね、もう90年代からは、まあ、当然入ってはきてたはずで、私が入社する前からですね、 GIS のパッケージ自体はもう国内で取り扱ってたので、90年代だと思います。はい、80年代にもしかしたらもう入ってたかもしれないんですけれども、
はい、
はい、そうですね、私が98年に会社に入って GIS を扱い始めたんですけども、はい、その頃からはもう普通の PC で動かすような GIS ソフトっていうのも出始めていて、まあ、そういう汎用機、ワークステーション型から、まあ、どんどんどんどん PC 版に移り変わってたっていうような感じですね。
なるほど。はい、で、まあ、2000年代突入し しますっていうところで、やっぱそこから GIS の需要っていうのはだいぶ増えていってっていう感じなんですかね。
そうですね、 GIS の契機ってよく言われるんですけど、1995年の阪神淡路大震災ですね、 あ、はい、あそこが GIS の契機ってやっぱよく言われてはいますね、その震災で情報がいろんなとこに散らばって、どこに何があるんだ、救援物資どこに届ければいいんだとか、どこで火事起きてるんだとか、そういう情報がやっぱり全然うまく集約できずに、まあ、それで被災者がやっぱり多く死者が出てしまったっていうのが教訓で、まあ、GIS が注目されたとは言われてはいますね、まあ、ただ2000年に入るとやっぱりインターネットの普及ですかね、まあ、それが契機でかなりそのウェブで位置情報地図を扱おうっていうのが増えてきてて、まあ、そこからだいぶこうやっぱり GIS は進化してきているかなっていうのは思いますね。
そうするとエスリさんのそのアーク GIS っていうのは技術的にはというか開発はアメリカで引き続きやってらっしゃるっていう感じなんですか。
そうです、はい、基本的な機能についてはもうすべてアメリカの方で研究開発やってますね、うん、でただやっぱりそれだと日本のお客様向けに個別でこういう日本の特殊な事情があったりとか、そういうところに要望を叶えられないので、うん、そういったところはやっぱりカスタマイズして弊社の方でツールを提供したりですとか、うん、まあ、そういったことは当然やってますけどね。
なるほど、はい、じゃあ日本でも開発部隊持ってらっしゃってカスタマイズ開発するっていうようなサービスを提供してるっていうような感じなんですかね。
はい、はい、なんかアドオンを作って提供したりですとか、うん、はい、変換ツール作ったりとか、そういったものですかね。
小山さんはずっとマーケティングやってこられた方なんですか。
いえ、私は入社当初は技術者としてですね、入社をいたしまして、はい、結局アメリカの方からパッケージソフトウェアに入するので、そのままだとやっぱりそのユーザーインターフェースとか英語のままなんですよね、まあ、そういったものを日本語化したりですとか、はい、日本のお客様向けにマニュアルを作ったりですとか、はい、資料を作ったりとか、まあ、そこからスタートしてるんですよね。で、そういったソフトウェアのいわゆるローカライズって言われてるんですけども、はい、ローカライズ業務からスタートして、はい、で2016年までそういった業務ずっと製品担当やってたんですけども、うん、そこからもうちょっとソリューション寄りに立ち位置を変えまして、まあ、ソフトウェアをいかにこうお客さんにやっぱり使っていただけるか、その課題に対してどう課題を解決できるかみたいな、そのソリューションの提案の方の舞台に移って、ソリューション開発っていうチームをですね2016年に立ち上げたんですけども、はい、でそちらの方に私、立ち上げで移らせていただいて、はい、まあ、主にやってたのは自治体向けのソリューションパッケージみたいなのですね、うんうん、開発提供している部隊をやってました。まあ、そこまではまだ技術なんですけども、2022年ですね、ちょうど1年前ですかね、
はい
はいはい、にマーケティングの方に移りまして、今度は、そういったアーク GIS というブランドを、まあ、世の中の皆さんに、一人でも多くの皆さんに、まあ、知ってもらうという活動に、まあ、移ったというようなキャリアになります。
どうですか、アフターコロナと言われている、はい、コロナが終わったって何が終わったか分かんないですけどね私もね、ちょっと前に家族全員でかかって、
ああそうなんですか、
はい、2、3日熱出て終わってっていう、これ何だったんだろうと思いながらこういうこと言うと怒られますけど、なんかあれですかね、そのマーケティングっていうかお客さんへのリーチ方法っていうのはやっぱりオンラインでずっと来ましたけど、この 2,3 年、はい、そこからのシフトっていうのは結構あったりするんですか。
そうですね、もう本当に私が2022年に移ってからはまだリアルでこうイベント開催っていうのは当然できない状況だったので、まあ、当然ウェビナーを中心としたオンラインのコミュニケーションですね、その資料とかものもデジタルにしてお客様に提供したりとか、もうとにかくデジタルにシフトしていく、デジタルマーケティングっていうことでずっとやってはきてはいるんですけれども、まあ、ようやく今年に入って、まあ、いわゆるコロナっていうのがですね、ある程度は緩やかにこう落ち着いてきている状況で、まあ、これから今年も5月に GIS コミュニティフォーラムという大きなリアルイベントを六本木のミッドタウンで3000人ぐらい集まりましたかね、3000人ぐらい集めてやったんですけれども、
はい、
まあ、そういったリアルイベントをきっかけに、これからは徐々にリアルイベントとウェビナーの併用をしながら、秋にもいろんな都市でですね、うん、そういったリアルイベントを開催していくというようなことを考えてますね。
あと、でもすごいですね、そんなにどういう方が3000人もいらっしゃるんですかすごいですね、3000人ってまあまあなイベントですよね、はい、す
2019年、ちょうどコロナが始まる最後の年、はい、2019年のリアル開催でも3000人ぐらいだったんですけれども、はい、4年間やっぱり待ち望んでましたって声がかなり多かったですね、業種は本当 ぶりに達したようで、
はい、
もう官民問わずですね、うん、お客様いらっしゃってくださってますね。まあ一番多いのはやっぱりあの健康系の会社さんが一番多いのは多いんですけれども、も
う本当にごめんなさい、
あ、建設コンサルタントです、すいません、健康って言ってます、すいません。
すいません、はい、
はい、はい、建設コンサルタント業の、皆様が、はい、まあ一番多くは来てくださるんですけれども、あの、まあそこだけではなくて、当然自治体の方で、職員の方ですとか、教育機関も研究機関も民間のビジネスの方ですね、流通小売製造業も、うん、もう本当にいろんなお客様がいらっしゃって、昔からいらっしゃってるお客さんも、いや、あのやっぱり久しぶりのリアル開催はいいですね、楽しいですねとおっしゃっていただけて本当に良かったなと思います、うん、
そうなんだ、うん、それってどうなんですかね、まあ、じゃあアフターコロナっていう定義をしたとして、やっぱ GIS の活用方法って変わってきているもんなんですかね。
本質的にはそんなには変わってきてはいないかなと思うんですが、やっぱりその、はい、コロナになってリモートワークがやっぱり多く、あの、はい、どこの企業さん組織もやっぱり活用していっているっていうのは、状況的にはこれからも続いていくのかなと、働き方改革も、まあ、含めてだと思うんですけども、まあ、そういった中ではやっぱりデジタルで何かこう業務を行っていくっていうのはもっともっとやっぱり加速していくと思うんですよね。まあ、そのためにデジタル庁っていうのもできたゆえんではあると思いますし、
はい、
まあ、そういうことで、まあ、従来まだまだ紙地図とかで情報管理しているお客様っていうのは、これからもっともっとやっぱデジタル化していくと思うので、まあ、そういったお客様がこう GIS 地図を活用していくっていうニーズっていうのはもっともっとやっぱ増えていくんじゃないかなとは思います。
なるほど、ちょっとじゃあ話を人流に移したいと思うんですけれども。
人流ですか？
はい、
あの、はい、
ロケーションデータですかね、あの、
はい、
まあ、いわゆる位置情報のデータというか、はい、あのそういったデータが、まあ、扱ってらっしゃるとは思うんですけれども、
はい、
なんかそれっていつ頃から使われだして、お客さんのニーズ的にそういうのって今どうなんでしょうっていうのを。
人流ですよね、人の流れっていうことですよね、
は
い、
人の流れですね、はい、
はい、あのそうですね、結構昔から GPS の位置情報とか携帯の基地局の位置情報、まあ、あの通信会社さんとかの情報っていうのはデータとして取り扱ってはおりました。どれぐらい前ですかね、はい、7、8年ぐらい前からそういう話はやっぱりあったんじゃないかなと思うんですけれども、
うん、
基本的に私たちが位置情報のそういうデータを集めてる会社ではないので、
もちろん、はい、
まあ、そういったデータプロバイダーさんが集めた情報をあの ArcGIS 当社 のソフトウェアの上に載せて課題解決していただくということでやってますので、うん、当社の場合はどこどこの会社さんとがっちりというわけではなくて、もういろんな会社様とお付き合いしながらあらゆる位置情報をあの取り扱っているというような状況だと思います、うん、はい、
なんかその位置情報以外にもいわゆる POI データというかポイントオブインタレストデータとして最近面白いものありますか？
面白いものですか？難しい質問ですね。特殊なものですかね。そうですね、最近の取り組みだとやっぱりカメラとかそういうのと連動した位置情報とかですかね。やっぱりそのリアルタイムなその現場の状況をやっぱり確認するためのカメラっていうのは当然ね、いろんなところで建設現場とかでも使ってはいるんですけど、はい、まあそこの位置情報と、はい、やっぱりそこをセンサーと組み合わせて本当の現場の何でしょうね、体温とか湿度とか気象条件とかそういったものも最近はもうセンサーで逐一撮ってますので、単なる映像を映すだけじゃなくて、はい、そういったセンサー情報と組み合わせて GIS の上で重ねることで現場の状況というのがより鮮明にはっきりと分かるようになってきてるんじゃないかな、うん、まあ、そうすることで何がいいかっていうと、その、まあ、今もちょうど台風が来てますけれども、やっぱりそういう台風が来そうなっていうところの予知とか、はいはい、あの早期対応ですね、まあ、そういったものが GIS の上でも可視化して迅速に行動に移せるんじゃないかなと思います。
ありがとうございます。無茶ぶりをちゃんと答えていただきました。
いえいえ、すいません。
じゃあそしたらせっかくなんで、あのエスリさんのアークGIS の、はい、まあ、競合優位性というか、はい、ここがすごいぞ、ちょっとぜひ教えてください、
はい、うん、はい、そうですね、最初の方にも申し上げた通り、エスリーという会社自体がかなり50年以上の歴史があるという中で、やっぱりその基本的な機能って今他社さんもあまり変わらなくはなってきてるような気はしてるんですけども、やっぱり歴史っていうのは絶対に追いつかないかなと思ってます。でその歴史の中で培ってきた知識とかノウハウとか、あとユーザーからの要望に応じた機能開発、まあ、そういったものが今のアークジアの中には全部詰め込まれてるんじゃないかなと思います。で実際に基本機能以外にも非常に機能っていうのは、これ誰が使うのっていうような、もうニッチな研究者が使うような機能っていうのも標準で搭載されていて、だいたい今そういった標準ツールって1000以上あるんですね。 この機能の1000以上あるっていう機能自体は、まあ、他社さんにはない部分かなと思いますし、それだけ機能があるということは、ある業務フローの中に地図を、位置情報を活用する業務フローを作る中では、個別につどつど開発をすることなく、まあ、そういったツールを呼び出して実行すれば業務が実行できるんじゃないかな、まあ、それによってコストを削減できるんじゃないかなっていうのは一つあるかなと思います。あとはそうですね、組み合わせですね、で使っていただけるところが一個違うところがあるかなと思います。それこそ単体の PC で使うデスクトップアプリから始まりますけども、まあ、それ以外に、まあ、スマホで現地調査で使うアプリですとか、まあ、当然地図データもエンタープライズ、まあ、要はこう社内にサーバー立ててセキュアな環境で GIS の業務をすることもできますし、クラウドからデータを取得してクラウドでこう重ね合わせて業務を遂行することもできますし、あと当然開発者の方は開発向けの API とか SDK を使って自分独自のアプリケーションとか開発もできますし、いろんなまあ組み合わせでですね、ニーズに応じたシステム形態が取れたりとかできるところっていうのはもう違う部分かなと、柔軟性があるところも違うところかなと思います。あとはそうですね、違いとしては、まあこれはアークジェスの違いというか全体的な会社のコアバリューになるとは思うんですけども、やっぱりそのコミュニティを重視しているというところで、まあ、先ほど申し上げたように非常に AIS コミュニティの作っていくっていう活動をですね、まあ、続けていますし、お客様のサポートもですねしっかりとやっていってるので、そういったコミュニティ形成、 GIS を使って、まあ、課題を解決していただくようにですね最大限の支援をしていると思います。ちょっと申し上げたかったんですけれども、S3 Japan の経営理念自体がですね、地理空間情報の利活用を通じて人類と地球の未来に貢献するっていうのを、うん、まあ、ミッションとしてやってます。なのでどうしてもミクロな課題にこう注目をしがちなんですけれども、もう少しやっぱり最終的にはやっぱりグローバルな社会課題にあらゆるものが通じると思うので、そういったグローバルな視点で人類と地球の未来に貢献していくっていうのが、まあ、S3 Japan の、まあ、ミッションであるということで、まあ、そこを非常に重視してやってます。
はい、ありがとうございます。はい、ちょっとなんかもう締めの言葉言われちゃったんで、
すいません、
この後聞くことがなくなっちゃったんですけど、はい、どうですか、なんか
ごめんなさい、
採用って積極的にやってらっしゃるんですか今。
あ、はい、おかげさまで採用は、はい、順調に増やしてます。人数は増やしてますよ。
はい、多分採用活動されてる中で求職者の方というか、はい、になんかメッセージがあれば、じゃあ一言と。
そうですね、私もそうだったんですけれども、まず、うん、とにもかくにも地図が好き、地図を見ることが好き、地図を見てワクワクする人っていうのが結構向いてるんじゃないかなと思います。まあそういった地図を見て、そこからあ、こことここはこういうつながりがあるんだなとかっていうですね、ちょっと一見するとマニアックな見方になるかもしれないですけども、そういう視点でこう見ていくと、あ、じゃあこの地図とこの地図を重ねさせると何が見えてくるんだろうっていう興味がどんどん湧いてくるんですよね。で、そういうような興味が湧く方っていうのが非常にこうこの GIS 業界、まあ、ひいては弊社の人材としても求めているものにはなるので、まあ、ぜひそういった地図に興味がある方っていうのをですね、一度ホームページとか見ていただけるといいかなと思います。
はい、ありがとうございます。ちなみに小山さん、はい、何学部で何勉強してて GIS やろうと思ったんですか？
ですね、私は工学部なんです。
はいはい。
で、工学部で情報学だったんですけども、もともと研究自体がオゾンなんですね。地球レベルのオゾンがこれからどれだけこう減少していくかみたいなシミュレーションやってたんですね。で、その時はまだ GIS も知らずにシミュレーションをやってました。はい、ただ地図自体はやっぱり非常にこう見てて面白いなっていうのがやっぱりありまして、で、そういったグローバルな地図を見て、あ、こういうふうにこうオゾンが減少していくっていうのを見ていると、まあ、そこからちょっと GIS っていう言葉をその後に知ったんですけども、あ、こういう解析ができるソフトが世の中にあるんだなっていうのが分かったということで興味を持ち始めました。はい、
ありがとうございます。じゃあそんな感じで、はい、締めとさせていただければと思います。
はい、はい、よろしくお願いします。
はい、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。